新しい契約に仕えるものとなる資格をくださいました。文字に仕えるものではなく御霊に仕えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。もし父に刻まれた文字による父の務めにも栄光があって、モーセの顔のやがて消え去る栄光の上にさえイスラエルの人々がモーセの顔を見つめることができなかったほどだとすれば、まして御霊の務めにはどれほどの栄光があることでしょう。はい、というふうにですね、ちょっと難しいことが書いてあるような感じですけども、まあ、簡単に言えばですね、文字は殺すというここをですね、私は見ていただきたいですね。文字というふうにこうひらがな打ってますよね。何を言っているのか、つまりですね、まあ、私たちイエス様と共なる歩み、またそのイエス様を信じているこの共同体の教会が陥ってしまう最大の点というか課題点は立法主義です、ね。まあ、基本的にイエス様と出会う人は真面目な人が多いんです。そうですよね。まあ、横見たらですね、あ、やっぱ真面目そうな人やわって思うと思いますね。まあ、自分見ても真面目でしょ。ちょっと横の人見ますか、ね、真面目なんです。人生を真剣に考えていた瞬間があったからこそ神様と出会えるんですね。これは見た目の働きなんですよ。そうですよね。もう順風満帆で楽しい時が続けばもうそのままでいいやと、やっぱり人間って愚かと思ってしまう。でもそれは滅びの道なんですけども、真面目ですね。人生とは、自分とは、人間関係とはってことを考えるんですよね。でその心のまま御言葉を読んでいくと、真面目にこの御言葉をですね、本当にしなければいけないというふうに行為の方に移っていくんですよね。救いは恵みなんです。私は何かをしたから救われたんじゃなくて、一方的な神の憐れみ、救い、恵みですね。恵みというのは受ける価値なきものがもらえる、しかもタダでっていうのが、これ恵みですね。愛される価値のないものが愛される。でも恵みで救われたはずなのに、知らず知らずのうちに立法主義、こうしなければダメという古い方に戻ってしまっていくんですね。今の御言葉でですね、まあ、御霊の反対と言ったでしょうか、文字、つまり古い契約というふうなことが書かれています。私たちはですね、先週申し上げた神の国っていうですね、あのエデンの園っていうのが神の国の原型なんですよね。神様がアダムよって言われたら、はい、なんですかっていうね、その豊かな交わりが含まれていたんですよね。皆さん想像してみてください。神様が皆さんの名前を呼ばれた、なんて答えますか皆さん。はい、なんですかって言いますよね。なんで私の名前を呼ばはんのって言いますよ ね。もっと呼んでって思いませんか、ね。そしてアダムよ、みんなの名前を呼ばれているんですよ。今も呼ばれてここにおられるんですよね。でもアダムは神様の約束を破ってから名前を呼ばれたけれども、恐れて身を隠したんですよね。これが罪なんですよ。神様の名前呼ばれて、神様から名前呼ばれても恐ろしくなって隠れるんですよね。つまり豊かな人格的な関係が壊れた、これが一番の罪の結果なんです。つまり神様の言葉に反抗するというふうになってしまった。皆さんどうですか。これしてはダメって言われたらやりたくなるでしょ。何々しなさいって言われたらどうですか。勉強しなさいとかね、お友達ですか。まあこれ絶対言ってはいけない言葉なんですよね。あのでも勉強しなさいとか、今やろうと思ったのにとかね、お皿洗ってとか言ったら、今やろう思ってたんやとかね、まあ、夫婦関係でも親関係でもなるんじゃないですか。まあ、反抗ですね。すぐにはいとか言えない、しなさいと言われると嫌だよと反抗したくなる、ね。まあ、ちなみにですね、勉強しなさいというよりもね、何してんのって聞くのがいいんです、ね。関心をね、ちょっと教えてとか聞くのがね、まあ、この手の内言ってもいいのか分かりませんがね、あのまあ本当にそうですね。ただ勉強しなさいと、何々しなさいと言われるとやりたくなくなる、ね。これはもう仕事もそうですね。上司からね、サボらないでしっかり仕事をしようと言われたら、もうやる気なくしたとなっていく、ね、部下はそうなっていくということも私も経験したことがありますね。 これは子供も大人も同じです。なぜでしょうか。それは私の中にはそういった決め事に反抗したくなる何かがある。パウロはそれを肉と呼んでいるんですよ、ね、パウロはこう言いました。私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私は善をしたいという願いがいつもあるけれども、それを実行することがないからです。自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っていますと。パウロはそれで本当に葛藤してるんですね。まさにこれが文字は殺し、文字つまり立法は私たちを背に見張っている怖い主人となっていくんですよ。やってるかできてるかってね、クリスチャンとして歩んでるかみたいな感じで、文字はね私たちをこの殺すんです。あなたにはまだまだ罪がある、不完全です、ここが不十分です、クリスチャンというかクリスチャンとは言えませんとかですね、あまだここが汚れていますよというですね、そういう指摘を受けているように感じます。どうですか皆さん、そういう毎日送ったらどうですか。ああ楽しいと思います。ちょっとおかしいですよ、その話ね。つまり萎縮するんですよ、そんなことされたらね、何でも何もできなくなるんですよ、いちいち指摘されたらですね。そしてもちろんその人からの笑顔がなくなるし、喜びがなくなるし、何でもかんでも神経質にならざるを得なくなるんですよ。これやったら怒られるじゃんかとかね、人間関係もそうじゃないですか。いちいち言われたらですね、もう何もできなくなって、もう何もしない方がいいっていうふうになりますよね。これが心が病んでいくやっぱりメカニズムですね。もし神様との関係がそうであったら、あなたは死んでいくということですよ。文字は殺すんです。皆さん、もし聖書、神の言葉をそういうふうに呼んでおられるならば、それは私たちを殺してしまう読み方であり関係なんです。そうでなくて聖書は言います、御霊は生かす。皆さん、福音の真髄は罪と死からの解放ですよね。解放なんですよ。そういう縛りから解放する、萎縮しているあなたから解放するのが御霊です。あなたがイエス様と出会ったそのきっかけを、そのことをしかさったのが御霊なんですから、御霊で始まったら御霊で導かれ、御霊で完成するのが当たり前なんです。でもどっからかまた立法に、肉の力によるんです。それをパウロはガラティアのクリスチャンにも嘆いてるんですよね。皆さんどうですか、今はどうですか。神様との関係は御霊によって育んでいますか、それとも肉、文字ですか。文字、これは命がないんですよ。立法主義は命がないということです。つまり杓子定規、それさえやっておけばいいんだというふうになるんですよ。そういうふうな皆さんですね、聖書の見方。今は礼拝も、礼拝さえ言っとけばいいんだ、ね、聖書さえ読んでおけばいいんだ、祈っとけばいいんだみたいになれば、これは文字ですよ。聖書にそう書いてあるから。どうですか皆さん、言ってることはね、聖書の通りに生きていこうとするんです。立法教師もそうだったんですよ。聖書の通りに生きていって、それでやってますって言ったわけですね。でもそれをイエス様はね、非難されたんですよ。ひどい言葉でね、マムシのせいだとかね、すごいなんかイメージがなんかすごい言葉ですね。イエス様は結構きついこと言ってありますからね皆さんでもそういうふうに言わないとスパーンと心にね届かなかったんでしょう。あえてそういう言葉をチョイスされて言われたんです。その裏には愛があるんです。気づいてほしい。聖書は言います、文字は殺し御霊は生かすんです。私どうでしょうか、御霊によってあるでしょうか。もし石に刻まれた文字による死の務めにも栄光があって、モーセの顔のやがて消え去る栄光の上にさえ、イスラエルの人々がモーセの顔を見つめることができなかった方だとすれば、まして御霊の務めにはどれほどの栄光があることでしょう。これ何を言ってるんでしょうか。これはですね皆さん、あの10回のね時にモーセは40日シナイ山にいましたよね。その時顔と顔を合わせたんですよ。イスラエルのこの旧約の当時、神様は本当に光り輝くお方だから、顔と顔をもし見たら一瞬でいわゆる閃光のようなまばゆい光線のような光だから、もう消えてしまうというふうに言われたんです。実際そうですね。でもモーセは憐れによって顔と顔を合わせることができたんですね。でそのですね、この光っている方といつもいたらどうなるか、皆さんも経験ありますよね。これから皆さんちょっとある人にとってはちょっと敵かもしれませんね。日焼けですよ。UV カットしますよね。でも神様との間で UV カットは必要ありますよ、ね、こう光があるから当然光が輝くんですよ。人は見ているものに似てくるんです。アーメンですか皆さん。だから誰と一緒にいるか、 ね、本当に否定的な人と一緒にいたら否定的になります。本当におおらかで公的な人といたらそうなってきます。つまり神様と一緒にいる度合いが増えれば増えるとそうなっていくんです。モーセはその期間を40日過ごしたんですよ。だから光り輝いたんですよ、顔がピカーッとですね。でそれがあまりにも貧しかったから、民がこう見えなかったから、だから覆ったんですよ。まずね、覆ったんですが、でもここに書いてますよね、死の務め、つまり立法の務めにも栄光があって、つまり立法でも栄光を表すということです。でもモーセの顔のその栄光もやがて消え去るってことを書いてますよね。つまり一時的なんです。だからその時は輝いてもそれは永遠に続かないんですよ。ある期間で終わっちゃう。でもですね、みんなは、あ、モーセは神様と会ってすごく栄光にね満ちているんだとみんな思うわけじゃないですか、ね、だからモーセもですね、やっぱりそのことをですね、あのずっとそういうふうに民にこう伝えていきたいわけで、でも消えていくので、だから消えていたことが分からなくするために覆うんですよ。そういう意味があるんです。これが覆いなんですね。まさにですね、この覆いというものは非常にですね、この福祉のですね、顔の輝きが消えているのをイスラエルのために気づかれないようにするために、この覆いというのは用いられていたんですね。つまり旧約時代のモーセが受けた主の栄光の輝きは一時的なものであって、消え失せていくものだったんですよ。それが14節にありますね。皆さん読みましょうか。14節を3、はい。しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは今日に至るまで古い契約が朗読されるときに同じ覆いがかけられたままで取り除けられてはいません。なぜならそれはキリストによって取り除かれるものだからです。つまりですね、ここで覆い、つまりイスラエルの人々にも覆いがかかっているというふうに言います。モーセがですね、つまり覆いがかかっていたモーセの覆いのようなものがあなたにもかかっているんだと。つまり立法を守ることによって救いが与えられるというふうに主張しているユダヤ人たちなんですね、ここでも。でもその人々においてはこの顔の覆いがかかったまま自分には栄光輝きまだあるんだ、でもすでにはないんです。立法によってはもうないんです。でもまだあるんだというように見つかけている覆いなんですよ。だからですね、肩張るようになっていくんですよね。皆さんそんなことないですか。私にはそういうのないけど、なんか虚勢張ってできてるように人に見せなくちゃいけないみたいな器用思いね、クリスチャンらしくしなければいけないとかね、そういうふうな気負いがあるんです。清くないのに清いと見せなくちゃいけない。まさにモーセもそういう状況に陥ってたわけです。そしてそのことがあなたにもあるんだということをここでパウロは言ってるんですね。でも御霊の務めはそうではない。御霊の務めは一時的ではない。永遠なんだと。だからどれほどの栄光があることでしょうかというふうに7節の後半で言ってるわけですね。9節で罪に定める務めに栄光があるなら、義とする務めにはなおさら栄光があふれるのですと。そのようにパウロは言うんですね。そして11節では、もし消え去るべきものにも栄光があったのなら、永続するものにはなおさら栄光があるはずですと言ったんです、ね。ここでパウロはですね、立法はね、本当にこのもちろん役割があるんですよ。旧約聖書における立法、神様との約束ことです。神様がこうだということをですね、モーセをはじめ預言者を通してイスラエルの民に伝えていくということがありました。これはですね、神様との約束ことなんですよ。そのことで神様の祝福を受けるということです。これが立法ですね。そして立法というのは、私たちがどんなに頑張っても肉の力では神様の清さに預かることができないんだということを知らせるものなんです。その筆頭が10回ですね。皆さんご存知のように、殺してはならない、嘘をついてはならない、他の人のものを欲しがってはならない。もちろんですね、殺してはならないと言われて殺した人がこの中に実はいるんです、いう人はいないと思いますよね。でもこれは神の目から見て心の中で思うことに関してです。一瞬でも あんなやついなくなってしまいと思えば、それは心の中で殺人を犯してるんだ。一瞬でも情欲を抱いて異性を見たら、それは寛容化してるんだ。一瞬でもあれ欲しいなと思ったら、それは盗みなんだと。そして嘘をついてなる。これは日常茶飯事だという人もいるかもしれません。つまり神様の基準は非常に高い。だから義人はいない、一人もいない、神の目から見て正しい人は一人もいないと聖書は言っているんですね。そのことを徹底的に知らされるために立法はあるんです。つまりレントゲン写真の役割です。いつも申しますように、ね、表面では分かりません。でもレントゲン写真撮ったら分かるんですよ。いろんな病巣があって、そしてその俺を放っておいたらあなたは死に至りますことが分かるんですよね。同じように私たちの深いところでは神から離れ、自分中心に自分を神とする生きていこうとする罪の永遠の死へと向かわせる病巣があるんですよ。これを知らせるのは立法なんです。神の高い基準、これが旧約聖書の一番の役割です。皆さんそのように旧約読んだら思うでしょ。なんか旧約読んでハッピーハッピーというのはなかなかないじゃないですか。ぐさぐさと心を支えたり、なんかやたら人が死ぬし、なんかねやたらなんかこう勝利とか戦いとか敗北とかね、なんかこれなんか私が聞いてるイエス様の愛と全然違うんちゃうかとかね思うじゃないですか。ねでちょっとなんか高木翔だったらなんか石打ちの刑になったりね、何やこれとか思うでしょ。でちょっとなんか反抗したらなんかもう三万に死んだとかね、むちゃむちゃなと思う。でもそういうような思いは健全なんですよ。そこで何を受け取るのか。神様は全ての王であり、神様に命の主権があり、私はどんなことをしてもそこにはね立ち入りできないということを徹底的に知らされることですよ。一言で言えば清さです。でその筆頭がレビ記ですね。まあ、皆さん一緒ですね、レビ記をそういう視点で読んでいただきたいですね。レビ記は生活に密着した神の清さ、ね、病気をして治ってるかどうかをちゃんと祭司に見せろということも書いてますよね。清さなんですよ。旧約は清さと神が描かれてるんです。そしてもう一つはその中にもイザヤ書、旧約の福音書と呼ばれているイザヤ書、救い主があなた方に生まれるという予言があるんですよ。つまりイエス様、救い主があなた方に生まれますよという予告の手紙でもあるんです。だから旧約聖書のはこの2つです。レントゲン写真の役割を似ているということと、あとはあなたのために救い主が生まれますよという予告の手紙ですね。これが旧約の私たちの正しい見方ですね。でもイスラエルの民を選び今を導いてくださるのは変わりません。だから神の国というテーマは今も続いているんですね。そういう中で、でも私たちはね、立法を学んだことないでしょ。皆さんイスラエルの民は毎日ホームスクーリングでこの一言一句暗唱するんですよ。モーセ五章暗唱してあるんです。そんな人いますか皆さん、ね、しかも暗唱してですね、この聖書のですね千枚通しみたいなものをバーンって差し通したら、そこに何の文字があるかっていうのをちゃんと言えるっていうんです。すごいですよね、暗唱の度合い。だからすごいんですよ。ユダヤの人々は頭が聡明なの、そういう理由があるんですね。だから小さい時からそうやってるので、暗唱成功は本当に頭を良くするのはもう当たり前ですね。こう差し通したそこに何の文字があるかっていうのをちゃんと言える。それぐらい、まあ、立法学んでるから、まあ、立法主義に落ちるのもまあ分からんでもない。で私は学んでないけれども立法主義に落ちることがあるのはなぜでしょうか、ね、まさに私たちは恵みで救われたのにもかかわらず、そのような、ね、立法に落ちるということになっていくという、そのですね、私は敬語あることをしっかりと覚えて、それも私なんだということを覚えて、あいまごの私を神様にですね差し出していきたいと思うんですね。そういう私たちに言われます。14節の後半と15節と16節見ましょうか。なぜならから3、はい、なぜならそれはキリストによって取り除かれるものだからです。かえって今日までモーセの書が朗読される時はいつでも彼らの心には覆いがかかっているのです。しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるのです。そうです、その覆いというものは自分では取れないんだと、 キリストが取るんだということですね。明確です。イエス様が取ってくださるんです。自分では取れないんですね。じゃあどのように取ってくださるのか。人が主に向くならとあります、ね、つまり私たちはですね、覆いがかぶさった時ではだいたい自分中心に生きているんですよ。神様よりも自分がこうしたいというですね、自己中心に生きていく時に、だから人が主に向く、神様に向き直す、まさにこれは悔い改めと同じ言葉ですね。神様に向く時に、悔い改めの時に、その覆いは覗かれていくんですというふうに教えてるんですね。人が主に向くならば、申し上げたようにモーセは主の御前においては顔の覆いを外して顔と顔と合わせて語っていたんですね。でも主の御前では覆いはいらないんです。もう光り輝く清いお方とね、本当に相対するんですよ、ね、だから本当にですね、私の表面だけじゃないですね、内面が本当にキリストにせられていく、そのことをここで教えてるんですね。皆さんもう一度覚えましょう。私の共通のゴールはキリストの似姿になるということです。これが共通のゴールですね。イエス様のようになっていく考え方、また生き方がそのようになっていく、旧約聖書においてはモーセは本当に特別だったんですね、顔と顔。でもそれは特別であって、本来そういうことをすれば死んでしまうんです。でもモーセが特別だった。でもそれは私たちはイエス様にあるものは、全ての人がそのことができるようになったんですよ。顔と顔を合わせて、本当に恵みなんですよ。だからね、どれほどね、あのイエス様が主の祈りをしてた時にみんながびっくりしたか想像できるんじゃないでしょうか。天に待ちますマリアの父よ、アバ父よ、お父ちゃんなんて呼んでいきましょうみたいなこと言ったんですよ。ありえないことです。でもそれだけ親しくて近い存在だということをイエス様はおっしゃられたんですね。人が主に向くならば覆いは覗かれる、立ち返るならば、悔い改めならば、まさに改心を表すこれは言葉です。人が主に向くならばその覆いは覗かれる。皆さんこの順序は大事ですよ。まず主に向くんですよ。皆さんが、私たちが向くんです。強引に向かわせるんじゃなくて、私たちが向くんです。違う方向、特に自分中心の方向であったかもしれない、その方向から主の方向へ今までしていたことを捨てて後回しにして、つまり悔い改めて方向転換して神に立ち返っていく。そうするならば、心の老いである罪が私に神の栄光を見させないようにしている人間の堅くらで頑固な鈍い心、自己中心な罪が覗かれていくんですよ。まず主に向くことです。皆さんいかがでしょうか。主を見続けることを諦めていないようにしたいと思うんですね。諦めないようにしたい。信仰生活全てにおいてそうですが、まず主に向くことが最初です。まず主が最初です。全ては神様が全て発信です。だから主が最初です。主語は神様がの人生を私は、ね、祈っていきたいと思うんですよ。皆さんどうでしょうか。この1週間、この1ヶ月、皆さんの人生の主語は神がになっていますか。神が私にこのことをしてくださったではなくて、私がしたんだ、ね、それ神がこの出会いを与えてくださった、神がこの、ね、仕事において祝福くださった、全ての人生の主語は神がになっているでしょうか、ね、主に目を向けて、今の自分中心的な悩み、自分さえ受ければいい、巡らえばいいという、そういうことがもしあるならば、悔い改めて主に向かいたいと思うんですよ。私たちが顔を向けるべきお方、その主とはどういう方か。父なる、子なるイエス、三位一体なる聖なる神様、特にここでは御霊様ですね。御霊様っていうことが書いてあります。この御霊様こそですね、私たちの頑固な心を砕いて、自己中心の思いを清めて、神の栄光を示して、私を神の栄光から栄光へと姿を変えてくださるお方なんですよ。だから御霊様がそのことをなしかさってるんですね。そのことを言いましょうか。17、18節、今日の中心聖句です。では3、はい、 主は御霊です。
そして主の御霊のあるところには自由があります。
私たちは皆顔の覆いを取りのけられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。そうです、御霊なる主の働きとはっきりと言いますね。イエス様を信じている、ね、イエス様を救い主として信じている人の中には誰にも御霊様が住んでおられますね。もしも皆さん思い出してくださいね。イエス様は御霊様となって来てくださってどうなんですか。出たり入ったりしないんです。しないですよね。ずっとなる。でも小さくなったり本当に満ち溢れたりはされるんですよ。それは皆さん次第です。皆さんがこの真ん中にドカッと座ってたらずっとずっと小さいままなんです。だからそれに気づいて悔い改めてイエス様が座っていただくその椅子にお迎えし直して足をごめんなさいと悔い改めて私はあなたに従っていく存在ですと悔い改めていくときに聖様となってここにいっぱい溢れてくださるんですね。その御霊が私たちを主に向かわせ、そして顔のお湯をのけて鏡のように月がね太陽の光を反射して輝いているように影の光を反射していく、反射していきながら、つまりキリストの香りを放ちながら、ね、栄光から栄光へと、つまり一時的な栄光じゃないんですよ。永遠にですね、本当に神様の見姿へと順々に変えられていくんだということです。さあ、なんという素晴らしい約束でしょうか。聖霊なる方は神様の霊、キリストの霊として隠れた働きをされているので、聖霊様を主として、また神様の第三位格として聞き従うということを時々忘れてしまうことがあるかもしれません。だから聖霊様の働きをですね、私たちに神の御声をはっきりと聞かせてくださる方なんですよ。皆さん聞かれてますか、神の御声を。まあ今聞かれてますよね。聖書の言葉は神の声ですから。でも神の御声は細いんです。小さいです。だからですね、御霊が神の声をいろんな他のたくさんの音よりも大きく響かせてくださるんです。聞こえにくくなった耳に対して、ね、本当に増幅させる、まあ、いわば補聴器のような働きをしてくださると言っていいでしょう。しかし私たちは自分が聞きたいことにはその補聴器をオンにして、聞きたくないことはオフにするようなことはしていないでしょうか。つまり耳障りのいいことは聞きますが、ちょっと耳にこう嫌なことは聞きたくないということがないでしょうか。神の言葉は時には耳に痛いんです、ね、心を刺さるんです。でもそれを通して私は成長していくんだということを、ね、覚えたい。そしてそれを通して砕かれ悔い改め平下りをいただくんです。そこにですね、聖霊が望むんですよね。もう一度覚えましょう。御霊に向く人、神に向く人はどうなるのか。栄光から栄光へと変えられていくんです。そして神の似姿に変えられていくんです、ね、このことに私は本当にワクワクと祈りを捧げていきたいと思うんです。私たちはそのために教えられやすく従順で本当に正直で、だから子供のような素直心を持つ必要があるんです。日本をですね代表する盲導犬の、訓練士、まあ、クリスチャンの方なんですけども、その方の話をしておいておりますけども、その方200頭以上のですね盲導犬を育った人ですね。非常に利口ですよね。でその人は盲導犬訓練士を育成する人でもあったんですね。盲導犬と盲導犬を訓練する訓練士を育成する人だったんですね。そしてこういう質問を受けたんです。そうです、盲導犬を育てるのと盲導犬訓練士を育てるのではどっちが難しいですかと即答されたそうです。もちろん訓練士を育てる方が難しいです、ね、というのは犬というのはですね、もともとこの教えられやすいようそういう性質があるそうですね。でそのクリスチャンであるその方はこの犬を通して 神様を教えられるそうですね。まずすごい素直、そしてこだわらない生き物なんです。つまり血統書なんて関係ないですからね。犬自身は、人間はこだわりますよね、血統書。でも犬自身は気にしません。そして犬っていうのは一切後悔することがないそうです。ねえ、どうですか皆さん、やったことすぐあんなせんがよかったとか、 もっとええことおっしゃらよかった、もっとええとこ行きたのとか、やってんのにね、あいちいち後悔して、なんか一緒にいるのか、なんか残念ありますよね。後悔癖って結構あるじゃないですか皆さん。ねえ、それは今は生きてないってことですよ。それは信仰者の生き方とは違いますね。だって信仰者は明日は明日のことが心配するし、今を精一杯と共に生きることが最善なんでしょ。後悔なんかしないはずなんですよ。盲導犬はしないんですよ。そして何よりも犬は、その盲導犬は主人しか見ないんです。で、ここがすごい、主人に褒められるのが何よりも嬉しいんですって。ねえ皆さん、皆さん神様に褒められることが何よりも嬉しいと言えますか。神様に褒められるのも嬉しいけど、もっとこの人にも褒められたりとかね、もうみんなから認められる人から褒められる方が、神様から褒められるよりも嬉しいなんてことはないでしょうか。ねえ、ちょっと歪んでますよね。でも盲導犬は主人に褒められるのが何よりも嬉しい存在ですね。だからすぐに身につくんだそうです。従順なんですね。でも人間っていうのは犬より楽しみがたくさんある。でもその分誘惑もいっぱいある。そのことで選択肢があまりにも多いから、いろんな声を聞きすぎて、そしてこだわりも出てきて、そして後ろばかり見るから覚えられないということなんですね。で、失敗した時いつもくよくよすると、いつまでも。だからね、人間の方が難しいんですよと。皆さんどうでしょうか。言葉が通じるように作られた人間は、言葉を通して関係性を育む恵みがある反面、自分を見すぎるので、せっかくアドバイスしてもらってもその言葉が入ってこなかったり、他のネガティブな言葉の方がとどまったりする。でも言葉通じないゆえに、そのね、関わりでね、その主人と関係を持ちますので、本当にぐんぐんと成長していくそうです。つまりどういう関係性を持ち、何を見ているかなんですよ。私たちはどうでしょうか。自分の内側ばかり見ていることはないか、それとも周りの人間ばかりでしょうか、それともあなたを本当に見て輝かせようとしてくださるイエス様でしょうか、ね、私たちは自分のね、弱さはたくさん知らされます。そのことも認めながら神様に、でそのことも正直に申し上げて、でお母様は分かってよ、君のことは十分分かってるよ、どういう性格もよく分かってるよ、でも私のことを愛してるよって言われる神様に信頼して、いつも神様に向いて栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていく歩みを共に歩ませていただきたいと願うのです。私はいかがでしょうか。主は言われます、誰でもキリストのうちにあるならば、その人は新しく作られたものです。古いものが過ぎ去って、身を全てが新しくなりました。このキリストの似姿になっていくということを専門的な言葉で聖化と言います。清く化けるとですね。で、聖化というのは申し上げたように、それぞれがスピードが違います、ね、成長度合いが違います。だから人と比べることはナンセンスです。そしてこの成長は時間がかかります。まさにですね、螺旋階段のようだということを申し受け取ってください。何度も何度も同じ景色を見ます、ね、そして落胆するかもしれない、成長が全然ないな、でもしかし確実に上へ上と上がっているんです、ね、そのことを覚えていきましょう。沈んだと思ってもですね、折れ線グラフのようにこの一番上を結んだら確実に成長しているんです。その悩みが私たちの成長の歩みです。古い契約の文字に使える生活をするんじゃなくて、神様から与えた御霊によって神様ご自身に従っていく生活をこれからもう一度スタートをしていきたいと思います。 私たちがこの聖書を読むときに御霊によって読むようにしたいと思いますね。ルールブックではなくて御霊に聞きながら御言葉を読むときに、その御言葉はあなたを生かし、あなたをですね、キリストの似姿へと変えていく、そのことを私はしっかりと祈っていきましょう。この1週間もこの御言葉に生かされていきたいと願います。祈りましょう。それぞれ神様に応答の祈りをお捧げしたいと思います。主は御霊です。御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。神様、あなたは私たちに十字架と復活のイエス様の救いの贖いを通して永遠の命を与えてくださって、そしてキリストの似姿に変えられていく歩みを、御霊をいただ与えることを通して今まさに成し下さっていることをありがとうございます。御霊様が豊かにあるところ、そこには豊かな自由があることを今日もう一度知りました。どうぞ縛りではなく解放が、本当に嘆きではなくて喜びが私の中に満ちて、この教会に豊かに満ちますように、どうか助け導いてください。そして栄光から栄光へと共に変えられているお互いです。どうかそのようなものとして認め合い、励まし合い、愛し合って、使い合って、祈り合って、そして時には戒め合って、主の身体を立て上げていくものとならせてくださいますように。心合わせイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。